はい、今日は使徒の働きの14章です。使徒行伝の14章です。で、ここでのメッセージの題は、神が行ってくださったことですね。この14章は、パウロとバルナバが宣教旅行から帰っていくところですね。13章では宣教旅行に出発しましたけれども、そこから戻って帰ってくるところまで、そして彼らが、神様が共にいて行ってくださったことを、アンティオキの教会の人たちに報告したという締めくくりになります。その部分を学んでいきたいと思います。それでは一節読みしますけれども、イコニオムでも2人は連れ立ってユダヤ人の街道に入り話をすると、ユダヤ人もギリシャ人も大勢の人々が信仰に入った。しかし信じようとしないユダヤ人たちは異邦人たちをそそのかして兄弟たちに対し悪意を抱かせた。それでも二人は長らく滞在し、主によって大胆に語った。主は彼らの手に印と不思議な技を行わせ、御恵みの言葉の証明をされたとあります。私たちは前回、ピシデアのアンティオケというところで、パウロが説教をして、多くの人たちが信仰に導かれたところを読みました。けれども信じなかった一部のユダヤ人の人たちがいてですね、彼らが口汚く罵ったりしたんです。そしてまた他の異邦人、信じてない異邦人の人たちを扇動して、彼らが出ていかなければいけないようになったわけですね。けれどもこのイコニオムについて、彼らは、さらに、福音を述べ伝えたわけなんです。で、地図を持っていらっしゃる方は、それを見ながらですね、この後ろの方に地図がありますから、これを見ながらですね、見ていってください。イコニオムというのはアンティオキア、さらに内陸というかこの東の方に向かったところですね。ここにあるところからこちらに移ってますね。そしてこんな感じですね。そしてここで彼らが福音を語っていますけれども、どのような福音であるかといいますと、3節を見るとですね、御恵みの言葉と書いてあります。恵みの言葉なんだと書いてます。で、この恵みっていうのは一体何かということを私たちはこの前学びました。それは罪の許しが述べ伝えられているんだ、また信仰によって義と認められるんだというところですね。私たちがこの恵みを知ったゆえ、恵みを知って、そして信仰へと至るわけですけれども、それを受け付けることのなかった人たちがいたわけです。信じようとしないユダヤ人たちが、まだ信じていない、異邦人たちをそそのかしてですね、兄弟たち、つまり信じている人たちに悪意を抱かせたということになるわけです。なぜこのようにして、殺そうと思うほどまでにユダヤ人が妬みに駆られたのか、不思議だと思いませんか、ね、なぜここまで意見が分かれるのか。まあこのぐらいだったらいいかなというものではなくて、受け入れる人はこの前学びましたが52節で喜びと聖霊に満たされた、もう至上の喜びですね、それを得ました。けれども信じない人は憎しみというか妬みですね、妬みと、そして殺意というよりもこう妬みですね、妬みから来て、そして殺そうと思うほどまでになったわけです。なぜここまで彼らが真っ二つに分かれたのかというのが、この御恵みの言葉というところに表れているんです。神の恵みというのは人々を解放します。これを理解したら人は喜びと平安に満たされます。けれどももしこれを受け入れないのであれば、このメッセージは自分の一切を否定される恐ろしいメッセージになってしまうんですね。聖書においてこの神の恵みが体系的に述べられているのがローマ人への手紙です。キリスト教を知りたかったらローマ人への手紙を学べばよいというぐらい言われているほど、 体系的に聖書で書かれていることは何なのかということを述べてくれています。まあ、パウロが書きました。で、私たちはこの使徒行伝が終わったらローマ人への手紙を学びます。で、そこにおいてですね、ここで書かれている信仰によって義と認められるということが中心に書かれているんですけれども、その信仰によって義と認められるよっていう前に、私たちは全て裁かれますよっていう話をしています。3章にこの信仰によって義と認められるっていう話が出てきますが、1章の後半からですね、人々がいかに罪深いか、そして罪深いかっていうことを列挙してるんですけれども、いや私はそれほど悪いほどでもないっていうふうに考えている人たちに対して、裁くあなたよ、あなた自身がその裁くことによって、その裁きによって裁かれますと言って、いかに人間がですね、何ですか、その、このまあ自分はさほどっていうものから、さほど悪くないと思っているところからですね、この、まあ、欺瞞という言葉を使っていいかもしれませんけれども、騙されているということですね。自分を騙しているということですね。いかに自分を騙しているかということをパウロはですね、論証していくんですね。そして、もう救いようがない状態です。神から有罪判決を受ける状態です。そしてもう何も自分たちを救うことができない状態であります。もう絶望です。もうこの地獄です。私たちは、もう何もすることができない、何キロも深いですね、穴の中に落ちてってしまって、そこから何も這い上がることができないというような状態をパウロは見せています。義人はいない、一人もいない、悟りのある人はいない、神を求める人はいない、全ての人が迷い出て皆共に無益なものとなった、善を行う人はいない、一人もいないという強い言葉で書いてます。けれども神ご自身がその穴の中に一人を送ってくださったというのが福音なんですね。一人子をこの世に使わして、その有罪判決を赦免し無罪にしてください。そしてその穴から引き上げてくださり、引き上げてくださるだけではなくて天にまで引き上げてくださる。この地上だけではなくてですね、天上にまで、神がおられるところにまで引き上げてくださる。その天というのは死もなく苦しみもなく、そして叫びもなく病気もなく、そのようなところに導いてくださる。で、そこに私たちの何かしている行いというのはないんです。私たちが神様のその救いに、このこう手伝うようなこの余地は一つも残されてないんです。ただ一方的に神様がしてくださっていることなんです。これが恵みなんですね。一方的に神様がしてくださっていることなんです。で、それをでは人間はどうすればいいか、信じるしかないんですね。ただ受け入れるだけなんです。で、これがですね、私は罪人である、的外れて自分中心の人生を生きてきた、裁きを受けるに値する、地獄に行くの当然であるという絶望している人にとってはですね、最上の喜びなんです。もう心の奥底からですね、泉が湧き出るですね、自分の人生を一瞬にして変えてしまうメッセージなんです。確かにこのメッセージを聞いて、今、よくテレビにちょうど登場してくるあのヤクザの世界で生きている人がですね、この優しい柔和な人に変えられていきます。そして私はアメリカで見ました。私は牧師訓練校に行っていたんですけれども、その半分以上、いや8割方がですね、麻薬にはまっていた人であり、ある人は人生の半分以上牢屋の中で過ごしていた人です。でもキリストのこの福音のメッセージを聞き、完全に変えられてですね、そして、喜びに満ち、聖霊に満ちていた。けれどもここでですね、もし私が、もし、この自分はそんなに悪くないと思っている人がですね、このメッセージを聞いたらですね、自分の一切を否定されてしまいます。今までこれが良しと思っていた生き方、それそのものが否定されてしまうんです。まあ、単純に信じるので、まあ、いいんですけれども、今まで培ってきた経験というのがあります。そして、まあ、悪いことはやっていたかもしれないけれども、まあ、でも自分なりにこういう道が正しいと思って生きてきたものがあります。 それが一切の違うというふうにですね、この恵みの福音ははっきりというわけなんですね。ですからこうやればいいだろう、ああやればいいだろうというものを全くなくしてしまい、その人をこの何キロメートルもあるようなですね、高い壁をこう自分の前にですね突きつけられるようなメッセージになっていくんですね。で、特にこのユダヤ人が間違ってしまったのは、立法は人を正しくすることはできないんですね。この神様の言ってるこうしなさい、ああしなさいというのは、それを行うことによって神様のところに行くことができるということではないんです。そうではなく、立法は私たちがいかに罪深いかを示してくれて、イエス・キリストの十字架が必要であることを教えてくれるものなんですね、手段なんですね。そのことに気づかずユダヤ人は、行いによって自分が神様の前に出ることができるというふうに考えていましたから、なおさらのことを妬みに怒られ、怒ってですね、そして殺そうとまで思ったわけなんです。これが恵みなんですね。恵みの福音です。ですからこれは人の魂と霊を突き刺すほど、聖書の言葉にあります。神の言葉は生きていてですね、諸刃の剣のようであり、骨髄と関節、そして霊と魂をこの突き刺すほどにですね、鋭いものであるというふうに書いてあります。そのようなメッセージであるわけなんですね。けれどもですね、ここで、面白いことは3節の一番最初の言葉なんです。新改訳ではそれでもとなってます。これ私は正しい訳だとは、正確な訳だとは思っていません。なぜかというと、ギリシャ語ですと従ってという言葉が書かれているんです。ですからこう書いてあるんですね。信じようとしないユダヤ人たちは異邦人たちをそそのかして、兄弟たちに対し悪意を抱かした。従って二人は長く滞在し、主によって大胆に語ったって書いてあるんですね。不思議だと思いませんか？反対が出てきて、そそのかしが起こっているのに、だから長く滞在して大胆に語ったとあるわけなんです。パウロとバルナバは、恵みの福音が一体どういうものであるかってもよく知っていたんです。福音を語ったら反対者が大勢出てくるっていうことをよく知っていました。しかしその時にですね、この、救われる人々、信じる人々が多く現れるこの接触点であることも彼らはよく知っていて、事実多くの人々が同時に信じていったということなんです。イエス様が言われました。私は平和を与えるためにこの世に来たのではない、災いを与えるために来たんだ、分裂を起こすために来たんだ、という鋭い言葉を持ったんですね。この人間が言っている平和というのは本物の平和ではないんですね。偽物の平和なんです。キリストにあって本物の平和があります。神との関係が立たされて本物の平和があります。で、この偽物の平和と本物の平和の間には必ず対立が起こってですね、分裂が起こるわけなんですね。油と水の関係が起こってきます。そのことがあるわけなんですね。ですから今ここで従ってという言葉が使われていました。しかしですね、彼らは、愚かではありません。自分の命をですね、無駄にしてまでそれを行おうとは思ってないですね。それが次に書かれているんですね。ところが町の人々は2派に分かれ、ある者はユダヤ人の側につき、ある者は使徒たちの側についた。異邦人とユダヤ人が彼らの指導者と一緒になって使徒たちを恥ずかしめて石打ちにしようと企てた時、二人はそれを知って、ルカオニアの町であるルステラとテルベ、およびその付近の地方に難を避け、そこで福音の宣教を続けたとあります。石打ちに遭うかもしれないと思ったんですね。ですから、死ぬということをですね、彼らは思って、これ怖がっていたわけではないんですね。そうではなくて、まだ自分に任された任務が残されているということなんです。福音を述べ伝えなければいけないということです。ですから、私のイスラエル旅行のためにも祈っててください。死んでも私いいんですけれども、やはりこの綾瀬においてですね、福音を述べ伝えなければいけない。他の地域において述べ伝えなければいけない。まあ、他の、ね、皆さんもそうですね。無駄に命が与えられているわけではないんだということであります。そして、このように命の危険は取り留めました。 まあ、このように困難がありましたけれども、命の危険は取り留めました。けれどもまた違った形での危機が訪れます。それがこの8節以降に書かれています。ルステラ、この場所を移しまして、今までイコニオムというところですけれども、この難を避けてですね、ルステラというところに来ました。ルステラのことであるが、ある足の利かない人が座っていた。彼は生まれながらの足なえで歩いたことがなかったですね。ルステラは内陸に入った地であって、ローマ帝国の支配がそれほど行き届いてない地域なんですね。まあ、田舎って言ってもいいかもしれません。この人がパウロの話すことに耳を傾けていた。パウロは彼に目を留め、癒される信仰があるのを見て、大声で自分の足でまっすぐに立ちなさいと言った。すると彼は立ち上がって歩き出した。パウロはですね、ここで3つの聖霊の賜物を用いているんですね。まず見分ける賜物です。癒される信仰があるというふうに見分けました。そして信仰の賜物、2つ目、これは大声で自分の足でまっすぐに立ちなさいというふうに言いました。これ勇気いますよね。立たなかったらこの人偽物だということになるわけです。そして、飛び上がって立った、歩いたわけですが、奇跡の賜物が用いられています。このように足の利かない人が立ち上がりました。これは福音の一部であります。癒しということ、これはですね、聖書の大きなテーマになっています。聖書は旧約聖書から人が癒されることについて書かれています。ですからこの時代になって癒しはないよっていうふうに言っているキリスト教会がたくさんありますけれども、私はそれは違うと思うんですね。なぜかというと、同じ神が今おられるわけで、この旧約聖書の時代から新約に至るまでずっと続いている癒しの御業がなくなるっていうことはないんですね。けれども、ここがとても複雑なんですが、全ての人が癒されているわけでもないんですね。癒されてない人もいるんです。逆に癒しが起こらないことによって苦しみを通して信仰に至る人もたくさんいるんです。自分の肉体の限界を覚えて、自分には限界があることを知って、神にのみ源があるんだ、命があるんだということを知る人がたくさんいます。けれども癒される信仰というのもあるんです。ここがとても難しいんですね。これが完全に解決するとき知ってますか？これは神の国、イエス様が再び来られる時です。神の国がここでできる時に、全ての人が病気から解放されます。全ての人が健康体になります。これが、解決するんですけれども、今は御霊の時代、聖霊の時代であって、ある人は癒されて、ある人は癒されないということなんですね。ですからここでこの人は癒される信仰が与えられました。この神様からですね、癒される信仰が与えられる人もたくさんいるんですね。私は癒されるって思った人はですね、そのために祈っていってですね、本当に癒されていくということがあるわけですね。また、まあ、私たちはその癒しのために祈っていくということは、していっていいことであるし、していきたいものなんですよね。これ癒されるようにというふうに祈っていくということはとても大切であります。そして癒されました。でこれはとてもこれ奇跡ですね。生まれながらの足穴が立ち上がりました。でここは田舎です。どういうことが起こるかちょっと見てみたいと思います。パウロのしたことを見た群衆は声を張り上げ、ルカオニア語で神々が人間の姿をとって私たちのところにお下りになったのだと言った。そしてバルナバをゼウスと呼び、パウロが主に話す人だったので、パウロをヘレメスと言った。ゼウスとヘルメス、これ神話の中の人物ですね。2人がルカオニアに人間の姿をとってやってきました。そしてピレモンとその妻以外の人が2人はですね、神々だということを知らずに癒しめたんですね。そこで彼らはこのルカノニアの町を呪ったという神話がありました。 そして今ここでヘルメスとゼウスがやってきたということなんですね。そこでこういうふうに彼らは行動を取ったわけです。でヘルメスがゼウスの代弁人だったんですね、まあ、英語で言うとスポークスマンですか。それで、パウロをヘルメス、そして、バルナバがゼウスになったわけです。でこの状況ちょっと想像してください。突然彼らがルカオニアで語り始めたんですね。あの当時はギリシャ語があったので、彼らはギリシャ語を語って彼らに語ってた。ルカオニアにいた人たちはギリシャ語は一応理解できました。けれども突然現地の言葉でですね、神々が人間の姿を追ってって私たちのところにお下りになったのだと言ったんですが、突然騒ぎ出したその言葉を、パウロとバルナバは理解できませんでした。そうしたらですね、何かよくわからないんですけれども、なんか音が聞こえてですね、ザンチャカザンチャカザンチャカって音が聞こえてですね、そして何か牛とかがいろんなものが連れてこられたんです。花飾りがやってきてですね、そこで彼らがようやくわかったんです。自分たちが拝まれよ、自分たちが礼拝の対象になろうとしているということに気づき、彼らは、これはとんでもない恐ろしいことだと思ったわけです。先ほどは石打ちにされようとしました。石打ちにされようとしました。けれどもある意味でここで生贄が捧げられるということの方が危険である、恐ろしいことなんですね。聖書では神以外のものに栄光が記されるということがとても恐ろしいことなんです。覚えてますか？ヘロデがまばゆいばかりのですね、王服を身にまとって人々の前に来てですね、演説してですね、これは人間の声ではない、神の声だって言いました。で、ヘロデはそれをですね、そのまま受け取ったらどうなりましたか？撃たれたんですよ。見つかり、神に栄光を着さなかったから撃たれました。そして、聖書では一番最初に高慢になった存在を描いています。ルシファーという天使です。私は神々のようになろうって言ったんですね。そうしたら彼は黄泉、つまり地獄に落とされる運命になったわけです。それが悪魔なんですね。ルシファーというのが悪魔になって、そして最後にゲヘナに投げ込まれるという、彼は運命をたどるわけなんです。まだそういうふうにはなってませんけれども、このように人間を人間、普通の人間以上のものにするということが聖書では、とてつもない大きな罪なわけなんですね。これが人間の根源なんです。人間というのは自分を神のようにしたい、自分中心に生きていく、自分に都合のように生きていく、これが人間のもともとの根源の罪なわけなんですけれども、これをするということがですね、このとても恐ろしいことであって、このパウロとバルナバは今大きな危機に立たされているわけです。けれどもですね、特に多神教の国々、この文化の中ではこれが起こってしまいがちなんですね。神に用いられた器を崇めて拝んでしまう傾向があります。使徒の働きの10章においてコルネリオがペテロの前でひれ伏して拝んでしまいました。このように神の用いられる人を引き上げてしまうんですね。これ日本においてもそうなんです。で、このように拝むっていうような行為はしなかったとしても、神に用いられた人が何かこう引き上げられたような感じで、神様と人間の間の仲介者のような形で語られていってしまうわけなんですね。これが、本当に起こってしまう。私はこういうことを話してきて、ある牧師がですね、お中元の時期になると教会員たちからのお中元が自分の家で山になるっていう話を聞いたんですね。わかりますか？このようなことが起こっちゃうんですよ。けれどもユダヤ教、またキリスト教というのは明確な線が引かれています。神と人間との間に連続がないんです。これは人間は多神教の国ではですね、この人間がいつの間にかこのなんか神々かかったものになってしまう、いつの間にかこう何かお供え物をしたりっていうか、お供え物でなくてもですね、あげたりですね、こう何か人間に対してこう神に対してするべきものがこう人間に行われてしまうということがあるんですね。でこれが問題なんですけれども、人は人なんです。 そして神は神なんです。この間に何の連続もないんです。これが聖書の言っていることなんですね。ですからイエス様が父と私は一つですって言った時に、ユダヤ人が石を投げつけようとした、その意味が分かるんですよね。あってはならないことなんですね。ですから用いられる人は絶対にその賛辞を受けてはならないし、用いてる人を見ている人たち、そのはその人を崇めてはいけない。どっちも気をつけなければいけないわけなんですね。そこでパウロとバルナバは次のような行動に出ます。これを聞いた人たち、バルナバとパウロは衣を裂いて群衆の中に駆け込み叫びながら言った。だから衣を裂いたんです。で胸を見せたんです。同じ人間なんだということを表したいんですね。皆さんどうしてこんなことをするのですか。私たちも皆さんと同じ人間です。そしてあなた方がこのような虚しいことをしてて、天と地と海とその中にあるすべてのものを作りになって生ける神に立ち返るように福音を述べ伝えているものです。天と地と海とその中にあるすべてのものを作りになった方、これもこの前にも書かれてましたよね。とても大事ですね。私たちが祈るときにこうやって祈り始めてもいいかもしれません。天と地と海とその中のすべてを作られた方ですね。それによって私たちが問題があります。世の中の問題があります。私も今日の朝日曜日ですね、ちょっと政治的なことになって、無視して構わないんですけども、畑山が代表になってですね、もうダメだこれは日本はと思って、もう体制抑散だわとかって思ってですね、がっくり来てですね、でいたんですけれども、天と地と海とその中にあるものを作られた神様、こうやって祈っていったらですね、ガラッと見方が変わると思うんですよね。誰が支配されているのかということですね。そして、このように呼びかけてますけども、このことを伝えるためにバルナバは私たちは来たんだよっていうふうに言ってるんです。過ぎ去った時代には神はあらゆる国の人々がそれぞれの自分の道を歩むことを許しておられました。とはいえご自身のことを明かしておられたのではありません。すなわちまた出てきます。恵みを持って天から雨を降らせ、実りの季節を与え、食物と喜びとであなた方の心を満たしてくださったのです。ここでも神が恵み深いお方であることが書かれています。先ほどは贖い、救いについての恵みでしたよね。でもここではですね、天からこの食べ物ですよね、天気が与えられ、自然が与えられ、食物が与えられている恵みではないかということです。でこれですね、偶像と比べてくださいですね。偶像というのは使えられなければいけない存在なんです。この前私墓見に行きましたけれども、偶像礼拝はしてはいけませんということなんですね。そのキリスト教の墓は霊園ですから、そしてですね、お供え物をしないようにしてくださいっていうのがあるんですね。で私たち見学したらですね、お供え物があったんですよ。ビールの缶とですね、タバコがあってですね、でそういうの見たらすぐに取り除くらしいんですね。その管理してる方々ですね、もうするわけですよ。クリスチャンする必要ないんですね。なぜかっていうと、私たちは使えられる必要のない神に使えているからなんです。恵みなんです。一方的な恵み、私たちはただ受けるだけなんです。で私たちが、このお使いするということはですね、神様に何かこの義理があるからお返しするということではないんですよね。神様は私たちに使われなくても一向かもう何にもいいんです。もうじゃあなんで私たちがお使いしてるのか、使えてるかって言ったら、私たちが神様の恵みの中にもっと入っていって喜ぶためなんです。この捧げるという行為によってですね、いかに神がですね私たちを、この恵んでくださっているのかということはですね、私たちがもっともっと知っていくことができるんです。特権なんですよ。だから神様にお仕えするこの、福音伝道もそうですし、奉仕もそうですし、何でもそうなんですけれども、お祈りすることもそうなんですけども、あ、これやんなかったら神様に申し訳ないなということじゃないんですね。神様祈られなくても一向に構わないんです。そうではなくて、この、今読んでますよね。神様がですね、このどんどんどんどん救いを与えててくださってますよね。喜んでですね、今までこの暗闇の中に人たちがですね、光の中に入れられるわけですよね。 そして本当に喜んでいて人が変えられていく姿を見てですね、この恵みの中に入っていくには自分が捧げていかなければいけないんですね。神様の恵みの中、その中に入っていくために私たちが捧げているわけですよね。ですから恵みなんですよ。で、偶像というのは使えられなければいけないんです。これの束縛から私たちが解放されたんですね。ですから私たち日本の文化の中に生きてますから、時として、いや、いつもですね、私もそうなんです。私もいつも、あ、そうだよな、とかって思い起こしながらそうなんですけども、神様は使えられる必要はないんだよな。私が使えて捧げてるのは自分のためなんだよな、ということを思い起こしてですね、生きていく必要があるんですよね。こう言ってようやくのことで群衆が彼らに生贄を捧げるのをやめさせた、というふうになっています。この、まあ、ハードル、一つのハードルを超えることができましたけれども、またハードルがやってきます。で、今度はとてつもないハードルです。ところがアンティオーケとイコニオムからユダヤ人がやってきて、群衆を抱き込み、パウロを石打ちにし、死んだものと思って町の外に引きずり出した。不意にやってきたので石打ちを免れることができませんでした。で、ルカは、ここで死んだものと思って町の外に引きずり出したという一言で書かれてますけれども、これとんでもないことですよね。とてつもないことですよね。なんて言ったらいいんでしょう。もうこれでお話が終わってもいいような、危機に立たされています。で、ここで見てください。私驚いてしまいました。群衆を抱き込みって、この群衆って誰ですか。先ほど神々が降りてきたと言って生贄を捧げようとして、神様と思って拝もうとしていたあの群衆ですよ。同じ群衆が殺してるんですよ。石投げてるんですよ。これがですね、偶像を拝んでいる人たちの姿です。偶像を拝む人たちはですね、その偶像を神として拝んで、ある時に一瞬にしてそれを潰す、殺す、叩くということをすることができるんです。ある時にはわあ素晴らしいと言いますけれども、一瞬にしてその人を憎むということができるんですね。だから私たちは気をつけなければいけません。人間を人間として見ていかなければいけないんですね。少しでも神がかったようにですね、見ては決していきません。絶対憎しみに変わっていくんですね。この使徒行伝のこの最後のところにはですね、パウロがこの船から引き上げられてですね、これ遭難しそうになって引き上げられて、島のところに行くんですね。で、島にいる人たちはですね、いわゆるこうアミニズムっていうか偶像を拝んでた人たちなんですけど、パウロがですね、こうマムシに噛まれてしまったんですね。で、あ、この人はですね、ようやくですね、ようやくこの遭難からね、免れたのにもかかわらずこうやって死んでしまうというのは、彼はよっぽど悪いことをしているに違いないと呪われているって言ったんですね。でも一向に死なないんですよ、パウロが。そこで神に違いないって言ったんですよ。同じパウロですよ、けれども呪われてるって言ってから神になってるんですよね。コロコロコロコロ変わっちゃうんです。で、これがですね、私たちが神様を見るときにですね、こうなっていないかということを気をつけてください。例えば悪いことが起こっているとき、意地悪してる神様だね、いいことが起こっている時、わあ神様なんて素晴らしいんだろう、同じ神なんですよ。で、変わってるのは自分の見方だけなんですよね。ここが、気をつけなければいけないことでありですね、私たちが恵みっていうのを理解しなければいけない理由なんです。神は私たちが調子が悪い時にも愛してくださっています。苦しんでいる時にも愛してくださっています。罪を犯してしまった時にも愛してくださっています。で、調子いい時にも同じようにしてくださっています。調子いい時におーって言ってですね、調子悪い時お前ダメだって言ってるんじゃないんですよね。恵みは変わらないんです。変わらないんです。この恵みに立つ信仰こそがですね、私たちが求められ、そして本当に神を神として拝んでいくことができるわけなんですね。そして、死んでしまったヨーカのパウロですが、次を読むと、しかし弟子たちがパウロを取り囲んでいると、彼は立ち上がって町に入っていった。ここまでだったらいいんですけど、翌日彼はバルナバと共にテルベへ向かった。そして町で福音を述べ伝えたって書いてあるんですが、 これ1行で書いてあるんですけれども、すごいことだと思いませんか？死んだようになっていたのに起き上がったんです。ねえ。ですから、もちろん命を私たちは大切にしなければいけませんから、最善の努力を払って私たちは命を守っていく必要があります。で、彼らは守ったんですけども、不意にですね、こういうことになることがあります。けれどもですね、神様は復活の力をですね、与えてくださる時があるんですよね。パウロがこう言ってます。私たちは四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。途方に暮れてますが、行き詰まることはありません。迫害されてますが、見捨てられることはありません。倒されますが、滅びません。いつでもイエスの死を好みに帯びてますが、それはイエスの命が私たちの身において明らかに示されるためなのです。書いてあるんですよ。で、私たちは何か問題が起こらないということじゃなくて、問題は起こるんですけれども、後で振り返ると、ありゃー、これはすごいなって思い起こすように、こう見事にですね、問題が解決されているのもあるんです。今大変だよなって見てるとき、後ろ振り返ってください。見事に問題解決されていってます。これがクリスチャン生活なんですね。そしてですね、パウロが第2コリントの14章においてですね、間違えました。第2コリントの12章において、ここで起こった出来事の14年後に書いたんですね、そのコリントビッタの手紙。で、過去の出来事を振り返ってこう言ってるんです。私はキリストにある一人の人を知っています。この人は14年前に肉体のままであったか、私は知りません。肉体を離れてであったか、それも知りません。神はご存知です。第三の天にまで引き上げられました。私はこの人が、それが肉体のままであったか、肉体を離れてであったか知りません。神はご存知です。パラダイスに引き上げられて、人間には語ることを許されない、口に出すことのできない言葉を聞いたことを知っています。ということは、石打ちにされて死んだようになっていましたが、パウロは、第三の天、つまり神がおられるパラダイスに引き上げられたという可能性があるんですよね。これはあくまでも可能性です。これに当てはまるかどうかというのは分からないから。可能性なんですけど、でも、これすごいと思いませんか？石打ちにされるというですね、窮地ですよね、に立たされています。で、ステパノの時もそうでした。石打ちにされていましたけれども、イエス様が神の右の座についておられたのではなく、立っておられるのを見ました。このようにしてですね、困難が起こっているとき、それにふさわしい、いや、それ以上の慰めを神様が与えてくださるということになるんですよね。ですから、試練があるということを恐れないでください。試練っていうのは神様の愛の表れなんですよ。試練があることによってですね、神様とのもっと深い奥義の中に、霊的祝福の中に入っていくことができるわけなんですね。そして、彼らはその町で福音を述べとありますけども、これはデルベっていうところなんですね。デルベのところで福音を述べました。で、ここではなんか迫害が起こらなかったみたいですね。多くの人を弟子としてから、ルステラとイコニウムとアンティオケに帰還して弟子たちの心を強め、この信仰にしっかりととどまるように進め、私たちが神の国にいるには多くの苦しみを経なければならないと言った。で、このデルベという町なんですけども、テモテという人が後出てきます。次の章に出てきますね、このデルベですね。そしてですね、なんとルステラとイコニウムとアンティオケに戻ってます。まあ、パウロは死んだものと思ってますから、おそらく騒ぎが収まったんでしょう。それでもやはり危険ですよね。見つかってしまったら大変です。でも、なぜ戻っているかというと、弟子たちの心を強めたかったからなんです。彼らが、迫害を受けている、先ほども、兄弟たちに対し悪意を抱かせるようにそそのかしていたということが書かれていました。このような状態にいたので、彼らを励ましたかったんです。進めたかったんです。そして神の国に入るには多くの苦しみを経なければいけないということを教えたかったんです。うん、そしてですね、私たちもそうなんですね。この日本に住んでいて、クリスチャンとして進め、励ましを受けないで生きていくことはできません。他のクリスチャンに会ってください。ですか？他のクリスチャンから励ましを受けてください。進めを受けてください。言葉を聞いて、証を聞いてください。この体験を聞いてください。たくさん聞いてください。 そういう御言葉をたくさん読んでですね、まあ、私こうやって教えてますけど、それだけじゃなくてですね、多くの人の証を読んでくださいです、ね、励まされます。それによってですね、私たちが日々を生きていくことができるんですよね。この励ましと進めがあってこそですね、私たちはこの神の国に入るまで生きていくことができるわけなんです。そしてまた彼らのために教会ごとに長老たちを選び、断食をして後彼らをその信じていた主に委ねたとあります。教会が出来上がりました。信じたら教会なんですね。これがとっても大切です。教会というのは2人3人が集まればもう教会である。キリストがおられるところ、キリストが土台となっているところ。そしてマタイの福音書にはハデスの門もそれに打ち勝つことはできない。この前学びましたね、霊的な権威が委ねられているところであります。で、長老というのは、簡単に言うと牧師ですね。霊的な権威を、委ねられた、まあみんな権威があるんですけども、リーダー格の人であります。賜物を持っている人でありますね。これを選んでですね、そして教会としてやっていきなさい、礼拝を守っていきなさい、でここから宣教を始めていきなさいというですね、このように整えていったということですね。ここまでしなかったらですね、クリスチャン成長しません。クリスチャンがクリスチャンとして生きていくことはできないということです。そして2人はピシデアを通ってパンフリアに行き、今戻ってるんですね。ペルガ覚えてますか？キプロスから渡ってですね、そこに着いたのがペルガでした。でペルガに行って、御言葉を語ってからアタリア、これまた違う海岸都市ですね。もうすぐ近くにあります。ペルガのすぐ近くにあります。そこから船でアンティオケ、これはシリアのアンティオケ、送り出されたアンティオケですね。そこは彼らが今成し遂げた働きのために以前神に委ねられて送り出されたところであったですね。恵みに委ねられてとありますね。ここもまた出てきました。恵みですよね。ね、ですから御言葉そのものが恵みだけではなく、また神様が与えてくださっているパンとかが恵みだけではなくて、宣教そのものも恵みなんだよって言ってます。ですから私たちが伝道するっていうことはですね、この何かを達成するこの会社のプログラム事業みたいなものではないんですね。恵みというのはキリストの愛に突き動かされてですね、この良き福音を告げ知らせたい、もうすでにあるプログラムですよ。このプログラムという言葉を使いました。神様のすでにあるプログラムをですね、受け取った私たちに伝えていくですね。このすでにある救いの計画を伝えていくということであります。そしてそこに着くと教会の人々を集め、神が彼らと共にいて行われたすべてのことと、ここから来てます、今日のメッセージみたいな。異邦人に信仰の門を開いてくださったことを報告したとあります。報告しました。私たちは前回教会から使わされたところを見てきました。聖霊によって使わされました。そして戻ってきて報告しました。そのことを学びました。教会はそうなんだっていうところです。私たちは霊的に、イエス様を信じた時に神の家族の中に入れられました。ですから教会が神の家族であって、教会が神の家であって、私たちはここから使わされるんだということを学びました。そして戻ってきます。報告するんですね。この1週間どうであったかということを報告するんですよね。こう一つ一つ神様の御業がどのように行われていったかということを報告します。で私たちはですね、1週間特に何もなかったっていうことはありえないんですね。もしあって、まあ、このように1週間やって、あ、そして礼拝来て、また1週間やって礼拝来てという風になっていたのであれば、それは間違ってます。ここで読みました。神が共にいて行ってくださったこと、絶対にこのことがありえます。このことがなかったらですね、私たちのクリスチャン生活はこれは何かちょっと間違ってるんではないかということになるわけなんですね。ですから私たちがですね、この報告を持つということが大事です。その報告というのは一体何かというと、今私がこのようにして話してますけれども、今度は皆さんがですね、この1週間のうちで起こったこと、こういうことが起こって神様がこうしてくださったということを積極的に話していくということになります。この報告というのはとっても大切ですね。 そしてこの実際に神様の言葉がどのように働いているのかということをですね、またどのように教えられたのかということをぜひ話してください。でアンティオキの教会がそれを行っていたんですね。で、そして彼らは長い期間弟子たちと共に過ごしたとあって、休養をしているっていうか、長いですね宣教旅行をですね、霊的にも肉体的にも休んでいる。これとっても大切ですね。私たち一生懸命体を動かす時もありますけれども、休ませるっていう時はあるわけなんですね。でこうやって見ていくとですね、彼らが神が彼らと共にいて行われた全てのことをって言って報告したっていうことなんですけれども、私ここを見てびっくりしたんです。こんなに苦しみがあるのに、こんなに反対があるのに、不思議だなと思いました。こんなに苦しんだんだ、こんな大変だった、もうやってられないんだっていうような話ではなくて、こんなすごいこと起こったよ、こんな神様こういうことやってくれたよっていう話の連続だったっていうことなんですよね。これ不思議だと思いませんか。私たちもこうでなきゃいけないわけですけれども、でこれちょっと間違うとこうなるんです。教会は明るくなきゃいけないですね。教会はですね、こう元気でいなければいけないって言ってですね、こう教会に来る前は、はあ疲れてる、あもうダメと思ってですね、教会来たら顔明るくしてですね、ちょっとこう頬をこう上げて、頬をちょっと上げてですね、おはようございますってこういうふうになってしまうということも間違いなんです。そうではなくてですね、神様は私苦しんでますけれども、あなたが解決を与えてくださいます、御言葉に期待します、賛美に期待しますって言ってですね、この苦しみを携えて全て礼拝の中で、別に言わなくてもいいんですけれども、明け渡していくってことですね。この連続です、ですね。そして神が行ってくださったことっていうのを、私たちは実はそのように落ち込んでいたとしても経験することができるのが礼拝なんですよね。そして私たちは神が行われたことというのをですね、見ていくことができます。そのような見方で私たちが生きていく、神様が見ているように生きていくということが大切なんだということになります。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして神が行われた、共にいて行われた全てのことということを見ていくことができました。神様、私たち、いやそんなことはないと思って生活でこうだったとかって思って、またあなたから離れて生きていたなとかって思っていたりします。神様、それに離れて生きていたのであれば、また戻って神様、この一緒に歩んでいきたいなって思います。また同時にこのいろいろなことが起こったけれども、ああそうだ神様、あなたが共にいてくださるんだ、あなたが何かしてくださっているんだということをまた見ていくことができました。感謝いたします。神様、この連続であります、また使わされます、そしてまた戻ってきます、報告します、宣教であります。ここから私たちは一人一人使わされて、そしてイエス様の良き知らせを持っていきます。神様、どうぞ私たちが祈り深くして、御言葉にとどまって、イエス様にとどまって、この御業を見させてください。お願いします。聖霊で満たしてください。お願いします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。